今日ちょっと出かけてて、さっき家に帰ってきたんですけど。
おかえり。
あ、ただいまの前の1階のね、玄関の話なんですけど。
ああ、じゃあ返せ。
いや、ちょ、お返ししますし、お引き取りください。
厳しい。上田晋也の一番厳しい時だ。
我々上田晋也好きすぎて、そこに収束する確率が高すぎるって。上田晋也のやつじゃんって。
いや、まあ、そっか、上田晋也は全てを使いこなすから、全てそこに収束しちゃう。
そうそうそう。まあいいんですけど、その、1階の玄関の、僕は自転車に乗ることが多いんで、自転車に乗ってると、玄関の正面口じゃなくて裏口に行っちゃうんで、
はい。
正面の玄関の集合郵便受けを見れないんですよ。
はい。
遠いからちょっとね、めんどくさくて。だけど今日は歩きだったんで、ああ、こんな日は集合郵便受け見なきゃって思って、郵便受け見たら、まあ、一通だけ入ってたの。
うん。
それが不在票で、見たら、郵便の不在票なんだけど、差出人に、ファンって書いてあって。
はいはい。
と思って。
はい。あ、ごめん、郵便って言ったよね。郵便か。
郵便。
はいはい。
まあ、ヤマトでも何でもそうだけど、あの、不在票ってね、俺宛てで差出人誰って書いてあるけど、
うん、
差出人に、ファンってだけ書いてあって、
はいはい。
と思って、マジでゾッとして、
うん。
もちろん住所なんか公開してないよ、俺。
うん。
まあ、あの、住所公開してるとしたら、ルシールっていうカフェ、
はいはい、あそこ今送り先にしてるとこ。
そう、だから俺んちに届くことなんかまずありえないんですよ。
うん。
めっちゃ怖くない？
めっちゃ怖いね、正直。
そう。待って、どうやってと思って、まず。近所の人なのかと思って。
ああ、その普通にすれ違ったから把握してしまった人とか。
とか、まあ、はい、この家に、もうたどり着いてるってことで、俺もなんかあんまり思考整理できてないから、
うん、
家に着いてるってことは近所の人なのかっていう、まあ、短絡的な考えね、はいはい。だけど郵便で届いてるってことはその限りじゃないかって。
まあそう、無限だね、今んとこ。
そう。ってな、とか考えてたけど、よく見たら、あの、持ち帰りましたじゃなくて、もうすでに宅配ボックスに入ってるパターン。
ああ、はいはいはい、なるほどね。そうか、
宅配ボックスあるか。何番に、暗証番号なんて打ち込めば開ければって書いてあって、うん、恐る恐る宅配ボックス開けたらさ、その荷物の中身がハンディファンだった。
おいおい、返してくれ。
ハンディファンでした。友達が LINE ギフトでくれた。
なやこいつ、変な友達持つな。綺麗。
10万人おめでとうって言ってくれたんですよ。
ああ、いい友達か、切るな。
いや、これはね、いい話いただきましたと思います。
いやいやいや。
これどこでやっても、行くよ。
そんな落語、行くよって何？二回戦、M1 二回戦みたいに。
ええ、トークサバイバー出れるよ。
出れ、まあ、ちょっと出れるけど。
綺麗な話だったでしょ？
まあそうだね。高橋は確かに怖そう。送られそうでもあるし、なんか。
どうやら面白いより怖いが勝っちゃってるみたいですね。
いやいや、
確かに俺もパパッと話終わろうと思ったら上田晋也の下りが入ってきて、ああちょっとここ長くなるとなって思いながら受けてましたけど。
はいはいはい。
うん、1分以内で話終わろうとしたら上田で1分増えましたけどね。高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。
いやー難しいね、お話の仕方ってのは。いや、これはもう、
落語家みたい、
うん、怖い思いした分爆笑をかっさらいたかったんだけどね。どこを変えればいいかな。
確かに、どう、まあ、やっぱもっと短、まあ、俺が長引かせたけど短い方がいいのかな。あんまり怖さをこう、浸透する前に行っちゃうみたいな。
いや、確かに俺もちょっと、もう俺がね、すでにフォームを崩した場所があって、
うん、
それが、見たら差出人に、のとこにファンって書いてあったのよって言った時の、カブトの反応が、あ、これ世間話として受け止めてると思って、怖くないって俺、一押ししちゃったんだよね。
はいはい。
そこで一段階多分カブトは怖がってくれてたのに、二段階怖がらしちゃったっていうね。
なるほどね。
ところが。
俺の怖がりが出たと。
くそ
怖いって。
くそ
話うまくいかないとき、足動かしてくそっていう人。
難しいですね。まあちょっとこの話を一旦全部のラジオでしてみますよ。
ああ、いいね。確かに。どんどん磨かれていくのを皆さんは楽しめるかもしれない。ここ初出しね。
そう、ここ初出しですし、逆に他のラジオ全部で受けた場合、 俺はあばらやむずいって頭抱えます。
やば、どうなってもどこかが腐されることになっちゃう
相手が変わればそのうまく受けるのに。
確かに腹よじれるほど笑う人いるかもしれない。
うん、いや俺は結構そのぐらいのことが起きてましたよ。本当に怖かったからの、やっぱりさ、
うん、
俺もカブトも多少多分ドッキリに気づきやすい性格というか、はい、だからファンって書いてあっても気づく可能性があるじゃない。
うん、
あ、ハンディファンねって。
あ、はいはいはい。
全然気づかなかったから、そのぐらいのことが起きたから、これはもう数万年に一回の出来事だと思って。
ああ、まあ確かに本人の気持ちになったら相当おもろいよ。そのガバって勇気入れて開けたら、はいはい、なんかその漏れ出る笑いが出ちゃいそう。
いや、そう、でもこれは怖がらせるのは悪くないよね、多分ね。
うん、いや、そうだね。
いやー、言う前の間が長すぎたのかな。
まあまあ、ちょっとこれから磨かれていくのを皆さん楽しんでいきましょう。
はい。あばらや
204号室 R。当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあなんか声かもな、やっぱり。
まだ言ってる。長い反省してる。
いや、だから逆にカブトのリアクションを聞くまでもなく、ポッドキャストの皆さんが笑ったかどうかっていうのもありますよね。
うん、いや、そうだね、皆さん。笑ったよって言ってください、笑ってたら。
言ったら教えてほしいね。
うん。
まあ、ちょっと丁寧すぎたんだな。オールドスタイルだったな。はい、その箱の中身がって。
さ、気持ちを切り替えまして。
切り替わらないな。
俺先週仙台行ってたんですよ、ね。うん、最近あの青春18切符っていう切符があって、
はいはい、
あの俺ぐらいかな、もう二十歳超えて愛用してんのって。
まあ愛用って言うと恥ずかしいね。確かにね。
恥ずかしくないよ。
使わせていただいてるって言った方がいいよ。
ああ、そうか、使わせていただいてる切符があって、うん、
そう、青春切符ならまだいいんですよ。大人だって青春していいだろうだけど、うん、青春18切符だからもう青春とかすっ飛ばして18までなんですよ。
大人だって青春18していいだろう。
そう、18は何ですか、そしたら。
わかんないけど、その切符っていうのが、夏と冬に発売される1万3000円で5枚綴りの切符があって、
はいはい、
この切符を使うと鈍行列車だけ乗り放題っていうのがあって、
うん、
それでまあ青森、あ、俺が住んでる弘前市から仙台まで行くってなるとだいたい8時間ぐらいかかるんですけど、
うん、
8時間かけて仙台行って。
かかるね。
うん、まあ、で今回行った主な理由としてはね、 ICL っていう手術があって、その説明会を受けに行ったんですよ。
はいはい。青春18切符を使った理由は何なの、その一番気になる。
節約でしょ。
あ、それ言わないとなんか青春女子キップがなんで使ったかの話だと思いますよ、みんな普通は。それはシンプル節約が当たり前だと思いすぎて、カブトの中でね。
もちろん節約で。
あ、で、それは当然としての話ね。
で、
ICL って何？
うん、ちょっと略称忘れましたけど、視力を良くする手術のことで。
何回か前にアバラヤでも話したか。
俺定期的にしたいっていう話をしてる、アバラヤで。
はいはいはいはいはい。まあ、うん、2回したかな、1回な気したな。
ああ、そう、それぐらいか。で、うん、あの内容としては、その目のなんかちょっと切って、そこにもう一生外れないコンタクトレンズを入れることで一生目がいいよっていう手術なんですけど。
怖いですよね。
まあ、ちょっと怖いけどやりたいって俺ずっと思ってて。
へえ。
で、青森県でも1箇所やってくれる眼科があるんですけど、
うん、なんかやっぱ比較的、
いや1箇所だった、青森県で。
やばいじゃん。
やばい。だからその競争の原理が働かんなと思って。
確かに、できちゃえばいいんだ。
そうそう、だからちょっと怖いし、なんか仙台の人が名医っぽいぞみたいな噂を聞いたから、その話を聞きに行って。
仙台はじゃあ何人かいるんかな。
何人かはいるけど、俺が今回
説明会
受けたところが一番なんか有名そう。
うんうん。
で話聞いて、やっぱり受けたいなと思って。で次のフェーズとして、なんかね、目の細胞の数が少なすぎたらもう手術しちゃいけないっていうルールとかあるらしくて、
はいはい、
その検査を1時間かけてやるんですけど、
うん、
それが別日じゃないとできないっていう話になったので、
あ、その日はできない。
そう。
せっかく青春18切符できたのに8時間かけて。
いや、そうなんですよ。だから、まあ。
言ったそれ。
言ってない。
青春18切符で8時間かけて来てるんですよって。
確かに絶対思ってないだろうな、俺が8時間かけて、仙台駅に着いてちょっと小走りでそのビル登ったことなんて誰も知らないんだろうな。
知らないんだろうな。でも言ったら言ったで、ね、おいくつですかって聞かれちゃうかもしれないね。知らないおじさんだから。
やだ。
そ29ですけどって言って
言わなきゃいけない。でしかもちょっとこれついでに言うけどさ、ちょっと手術してもらうかもしれない先生のことを言うんですけど、やっぱ医者の、
そんなに本気なのこの話って。
俺かなり本気ですよ。
いや、みんなそこまで言う思ってないって、まだ。
あ、しれっ
と今しれっとそのもう、あの、うちの奥さんがねって言ったみたいなさ、結婚してるって言ってないのに。
たまにあるけど。
だと思ったけど俺。
もうやっぱ、いや、結構受ける気本気だから、結構マジでその説明会も聞いてて。
これ皆さんね、神回ですよ。神回というか、決意回ですよ、
うん。そうそう。手術はまあ、まだしてないんですけど。
はい。この決意回で、受けなかった話喋ってるな、俺。
いや、オープニングの話。
やり直せないかな。
いい、あれはあれでいいもんだから。
確かにね、笑ってたら送ってください、皆さん。
で、まあ、その先生のちょっと、唯一一個、その、位が高すぎて変なこと言ってますよっていうタイミングがあったんで、それを紹介します。
位が高すぎて、
位がというか、そのなんていうの、ちゃんとやっぱ医師の年収だなって思った瞬間があって、
へえ。
なんかその、ICL は自費診療なんですけど、だからあの3割負担とかじゃなくて10割負担、整形とかと一緒、
はいはいはい、
だけどあの高額医療費負担による、まあ、その減税みたいなことはできるんですよ。
ああ。
そういう意味では実際の扶養費負担額はちょっと減るんで、皆さんもね、お抱えの税理士に相談してみてくださいって言ってたわ。
ああ、お抱えの税理士、
お抱えの税理士がいると思い込んでいる。
やめて、俺はいるけどさ。
いや、まあ高橋はまあいるけど
確かに個人事業主開業医とかしかいないからね。
うん、そうそうそう、だからやっぱ自分がすごすぎて当たり前だと思っちゃって
る。当たり前と思ってるな。まあ俺も位が高いことが判明しましたけど今
まあ今の区分けだとね。
はいはいはい。
でその説明会が終わって次の適用検査というステップに行くためには、予約できるのが火曜日だと言われて。
火曜日、それって何日後？
だから3日後か。
はあ、はあ。
だから、高橋に3日間止めてくれっていうお願いもしたりなんかして。
はいはい、いいよ。
あ、ありがとう、その時のトーンで。
あ
ー、で、火曜日が俺の帰る日ね、青春18切符を使って帰る日兼俺の ICL 手術のやれるかどうか検査をする日になったんですね。
はいはいはい。
火曜日の朝、
朝、
9時から予約、朝9時から予約してたんで眼科行ったら、うん、本当にそのお医者さんがね、すごい偉そうなだけあって、なんかめっちゃ良さそうな機械がいっぱいあるの。
はあはあはあ。
だから網膜の細胞の写真撮りますね、だからここの点滅するライトをまばたきしないで見てくださいねとか、そういう機械、ここに顎乗せて、おでこここにつけてっていう機械がもう10個ぐらいリレーする感じであって。
あ、同じものが。
同じものじゃない、それぞれ違う。これは細胞を見るやつで、これは角膜を見るやつで、はいはいはい、みたいな。
あ、もうこのそんだけ必要だからいないんですよね、できる人が。
うん、そうだ、めっちゃ初期費用かかるなと思いながらやってて。
はいはい。
俺一人には、まあ、医師はついてなくて看護師さんみたいな人がついて一緒にやってくれてるんだけど、
はいはい、
なんかやっぱりね、 ああいうのって普段の診察と違ってさ、その人生が変わるかもしれないレンズを選定するための検査だって思うと、うん、めっちゃ緊張するじゃん。
そうね。
だから変な結果が出ちゃいけないっていう、その指示を 100% 守ろうとしてさ、
うん、
だから、まあ、何回も俺が言われたことは、その目を閉じないでくださいと。
あ、絶対に
絶対に、
あ
っていうのと、目を開けろって言われたら開けてくださいっていうのと、
あ、
おでこをここにちゃんと押し当ててくださいっていう、その瞳孔との距離とかあるから。
はいはいはい。いや、緊張するな。
でこの3つが多分おそらくみんなに言う指示なんだと思うんだけど、
うん、
その俺そっちに集中するがゆえめっちゃ口開いちゃうっていうのが1個増えて。
あらららら、それ大丈夫？
うん、ダメ、もちろん。
それダメ。
いや、多分、なんか言い方的に、その口が開くと、顎の場所が変わるから、つまり、目と、ここの測定する距離もちょっと変わるかもしれないよね、みたいな。
本当雰囲気で、それ
、わかんないけど口閉じてくださいってマジでめっちゃ言われて、
ああそうなんだ、言ってよそれも。
悔しい悔しいと思った、俺は口が開いてしまう、悔しい、これで時間を長く使ってしまう、悔しい、次の機会でも言われてしまうっていうのをやってて
ああそう簡単に治らないか癖は。
うん、治んないし、そのせいかもわかんないけど、なんか同じ機械で3回も4回も測る時が多くて、
あら失敗してる、
うん、でなんかその度看護師さんはこれは大事なチェックなんで何回もやりますよって言ってるんだけど、
はいはい、
なんか嘘なんだろうなって思った、優しい嘘かなと思って口開いちゃうから
まあね、そんな思うよね。
うん、でなんか予定だと30分ちょっとって書いてたんですけど1時間ぐらいかかって終わって、
へえ、
でまあその日の用事としては終わり。ちなみに手術できる目でした、細胞数が足りているみたいで。
おめでとう。
だからやるって決めたらやれる状態。
はいはいはいはい。
まあ ICL の話はここまでで、そっから帰る必要があるわけなんですよ、次の日仕事だし。
もちろんね。でもまあ、うん、検査しただけだし目は別大丈夫か。
目は全然大丈夫、
はいはい、
だからそっから、青春18切符専用乗り継ぎツールみたいなのがあるんで、それで検索したら、
うん、
仙台からちょっとこっから皆さん地図を開いてください。
いや無理無理無理無理無理、許すな、そんな、
こっから
そんなお願いを。ダメダメダメ、お手軽ポッドキャストなんだからうちは。
いや地図帳ポッドキャストでしょ。
ダメダメダメダメ、
まあちょっと東北を頑張ってください、東北民以外の人、東北民ならいける。
あそうね、俺らは安山でわかるけど、
うん、
東北っていうのは上から青森秋田岩手宮城山形、まあ福島、今回出てこないだろうけど、
福島
があります
。そう出てこないね、福島以外出てくる。
そう、そう今ジグザグに説明しました、青森、はいはい、秋田岩手宮城山形です。
まあ地図帳開くかねしてもらって、
青森が一番上にあって左に、あれ左に秋田岩手で3列目に、山形宮城という順番に流れ
て、そうです、
はい。
で検査が終わったのが本当は10時前により予定だったんですけど、10時だから10時で検索したら、なんか思ったよりも1本ちょっとその時点で検査長引いたせいで1個遅れちゃってて、
ああもう当たりつけてた流れはあったんだね。
そう本当はなんか岩手側を経由して通るようなルートが俺がおなじみのルートだったんだけど、
あ宮城と同じ同列のね右側だ。
ああそうそう、宮城から上に行って岩手、そっから青森に行くみたいなルート、
はいはい、最短だ。
そうこれがいつもの俺が青春18切符で仙台から朝一帰るルートあるあるだったんですけど、
お箱ルート、
今回は違って、今回のが仙台から山形に行きます。
おいおいおい嘘だろ。
で山形から新庄っていう山形県のところがあって、
はいはい、アイス美味しいとこね。
そうで新庄から秋田に行きます、秋田から弘前に行きます。
いや大迂回だな、初っ端から
迂回で、これだと何時だっけな、ちょっと待ってね、メモしたからそれ見るわ。
もともと8時間ぐらいでしょこの最短で。
うん、
それが
それがだからなんだ、そうすることによって、まあ、かかる時間としては9時間半ぐらいになっちゃうんですけど、秋田から7時23分に出る電車で弘前に帰れるみたいな。
あ直で、
あ直で直で秋田までたどり着けばもうそれ乗るだけで帰れるっていう状況に、
ああ秋田まで行けばね、
ああそうそうなれるってことを安心してスタートということで、はいはい、そっからまず山形に行って、
はあはあ、
で山形からまあここまで1時間半ね、もうこれ一個一個1時間半ぐらいかかってますからね、
一個一個
一個一個の電車で、皆さんにとって電車ってさ14分とかだと思うけどさ、
はいはいはい、
一個一個始発から終点とか行ってますからね。
そうそうそうそう、そういう苦労をさせられるのが安い青春18切符ですから、醍醐味ですから
山形に行って山形でお蕎麦食べて、
食べるんかい。
で山形から新庄に行って降りた時に本当にめまいしたんですけど、なんかね電車がね走ってないんですよ。
はあ、
この新庄って、新庄から本当は上の秋田に行く予定だったんだけど、その上に行くルートが2週間前の大雨でもう切れてて、行けなかった。
そうなんだ、
行けませんって書いてて、
あー知らなかった。
で確かに言われてみると、その時々見る電光掲示板とか JR の公式ホームページに書いてるは書いてたんだけど、
うん、
その新庄から秋田は行けませんって書いててほしくねなんかあの書き方はその駅って20個ぐらいあるじゃん道中、 その道中のその新寝屋川から深谷までが通れませんみたいな書き方してんの。
ああ、マニアックトゥーマニアックね。
そうそう。だから分かるよ。そこが切れてんのは分かるんだけど、
うん、
その、なんていうの、誰も知らねえ今日さ、書かれてもちょっと、ねえ。
まあね、なんか他県の情報がたまたまここに流れてとかと思っちゃうよね。
いや、そうそうそう、本当に。
はいはいはい、分かる分かる。確かにな。
で、ま、怒りまして。
ああ、切れた、新庄で。
怒りまして。
新庄で過不足が切れた。
だからそこでまあもう一段階迂回が確定したわけで。
ええー、そこからの迂回マジで意味ないな。
仙台から山形、山形から新庄ってこう、東の方から一応西の方に、左の方に進んできたんで。
L 字、L を逆に言ってますよ。
本当はそこで上に行きたかったが、上も行けないって言うから、うん、まあ、さらに左に行こうとしたんですよ。
あ
そこに
戻るんじゃなくて、右に戻るんじゃなくて、左のさらにもう際まで行く、日本の。
で、そっちも2ヶ月前の大雨で、電車が走ってないと。
そうだよね、そこら一帯だよね。
で、ただ、バスで代替えしてるらしくて。
あ、へえ、そっか。新庄秋田間はバスすらない。
あ、ない、そう、そこはもう完全に無理で、だから、俺も駅員さんに聞いたけど、新庄から秋田に行きたいんだったら、その左への迂回をして、バスで行った後、そっからは秋田の電車が出てるんで、そっち乗ってくださいって言われて。
なんでそっちがあんの逆に。
わからんけど。でもやっぱり電車で行くよりバスの方が遅いから、その迂回するかつ遅くなってるっていうのがあって。
はいはいはい。
だからもしかしたら、何時さっき言った19時発のやつでたどり着けるかと思ってたんだけど、一本遅らせなきゃいけないかなと思って、
うん、
駅員さんにこれって弘前まで行くってなると最終一本遅れちゃいますかね、こう計画してたんですけどって言ったら、
うん、
なんかさっき言ったのが終電で、
さっき言ったのが終電、
その俺がさっきまで言ってた19時発のやつに乗れば OK って言ってたこの19時発のやつがもう実は終電で、もう後ろがないことに気づいたんだ。
終電とは思わない時間だな。
そう、絶対まだ後ろにあると思ってた。
ゴールデンタイムだと思ってた。
でそれ聞いて、本当に嫌で。
いえ、あんま聞かないけどな。ここで嫌でで、
いやいや本当にすごい嫌で。
絶望まで言っていいと思うけど。
いや、すごい絶望してたし、ちなみに同じように絶望してた人が後ろに 4,5 人いて、すごい仲間だと思った。
すごいね、そこまでたどり着くんだね。結構勇者じゃない、うん、ちゃんとさ、
うん、
多分迂回も多分同じことしてるじゃん。
そうだね、
下手したら仙台の人なんじゃない。
いやいやいや、全然そうだと思う。
すごい5人だ。
すごい5人、
海行ってほしい。
、でまあ俺が次に聞いたのは、次の日の朝から普通に仕事はあるんで、
うん、
じゃあもう仕方ないけど新幹線ありにして検索した場合どうやったら弘前帰れますかっていうのを聞いたの。
はいはい、いやこれ広がるよかなり。
そしたらこの、あ、1個ありましたって言われたのが
1個、
その今来た道を丸々帰って仙台に戻って仙台から新幹線乗ってくださいっていうの。
で
これほんと嫌で
嫌なんだね。そりゃそうだろうね、
まあ、今考えるとそれがやっぱ一番正しい選択なんですよ、その
まあ、
その時ベースで考えるとね、
ずっとずっと頭にはあっただろうね。まず仙台から山形に行く時点で合ってるかどうかっていうのかっていうね。
ん？何？何言ってんの？
いやだからで山形から新庄に行く時でさえも、
はい、
いやこれ仙台戻った方がいいんじゃないかっていう、なんかで新庄からダメってなった時も左に行かず仙台に戻るかって絶対一回は浮かぶよね。
まあ、そうそう、一回浮かんだけど、改めてさ、その、レシートみたいな紙に印刷されてさ、これですねって言われんの。
いや、もう、
俺も言っちゃったもん、
これ。パチンコ負けらんないからって感じだな。
これ、来た道って言っちゃったもん、俺も。
ええ、まあ、言っていいと思うよ。
だから、
何の意味もないけど。
まあ、で、悩みますと言ったんだけど、やっぱ俺の中のね、プライドとして、あまりにも許せなかった、その、仙台戻んのは。
まあまあまあ、ちょっと俺もゆっくり話聞いてたから気持ちはわかるね。
そうだよな。だからもう会社は、まあ休んでもいいかという気持ちで前に進もうと思って、
すご。
その2時間待ち、2時間乗るバス待って、
はいはいはい。
で、秋田までたどり着いて無事ゲームオーバーしたんですけど。
何時に着いたんですか結局。
着いた時間は意外と8時過ぎとかよ。
あーまあね、行けそうな気もしますけ ど
終電なんで、
それってもういつもそうなんだ、いつもそれが終電なんだ。
あー、いつもそうだった。
あー、
別に変なダイヤじゃなくて、
へえ。
から、まあ、秋田駅じゃないか、秋田駅の一個手前の、その、当日の秋田の宿なんてマジでないからさ。
はいはいはい。
その一個手前の駅で降りて、快活クラブに行って、
うわ、
鍵付き完全個室は満室なんですね。とか。
いや、同じ境遇の人だったかもね。
うん。で、ブースに行きまして、
飲みに行ってほしい。
で次の日の朝のことを考えたんだけど、
うん、
だ実質無理なんだけど、
うん、
なんかうちの会社の始業時間が8時45分っていうところから逆算したら、もう一個行けるルートがあって、
まあ確かに秋田なんてもう目の前ですよ、弘前。
だから朝4時に起きて、
はいはい、
秋田駅まで40分歩いて、
なるほど。
でそっから2時間半電車乗ったら弘前駅に着いて、そっからもう一本電車乗り換えてちょっと走ればギリ間に合うということが分かって。
ああそうか、車もないもんね。
そうそう、俺ずっと歩きで暮らしてるからここ。で、まあ、そこも悩んだんですけど、秋田観光しようかな、腹いせにとかも思ったけど、
うん、
なんかこれやんないとその過去の俺が否定されるような感覚、前に進まないと。
まあね、中途半端ですよね。
うん、
これで戻らないって決めたのはゴールするためなんだから。
そう、
ゴールせんのかい結局っていう。
だからもう覚悟決めて、
うん、
これ本当に失礼ですけど、ネットカフェのブースの席で朝4時に目覚ましも大音量でかけまして、
いやこれはポッドキャストでしか話せない話
違う、でかけましてその5分前に、腕時計のバイブアラームもかけまして、
はいはい、
もちろんこっちで起きるんだけど本当の最悪の時はみんなすまんですね。
それも含めて、念のためポッドキャストでしか話せない話、念のため、
結局興奮してたから次の日目覚まし鳴る前に目も覚めまして、
でもポッドキャストでしか話せない話だ。
で無事、弘前市まで帰ってきたっていうのが今朝の話ね。
あそうだっけ、そうなるんだっけ。
高橋とあの日の朝別れてから俺だけ電車めっちゃ乗ってんの。
なんで？なんでそうなる？ちょっと待ってよ。君といつ離れた？
で昨日の朝お別れして。
そうだっけ？
そうそうそう。
なんか、一昨日のことのように感じるね。
いやいや、変な言い方。
逆の表現だけど。
誤差じゃん。
だ昨日のことのようにではなく、逆に一昨日のことのように感じてるけど。
あ、昨日です
ね。そうだっけ？はい、
あ、そうだっけ？高橋さん眠そうにしてたけど。
はいはいはい。だからだ。だから一昨日のように感じてるんだ。うん、あ、そうかい。
本当に
お疲れさんだったね。
いや本当にお疲れさんだった。その山形駅とかの時点ではさ、俺お土産とか買っててさ、
はいはい、いやそうね、山形まではね、
そうそうそう、これ東北ほぼ全部行くから全部の県でお土産買っちゃおうとか思ってたんだけど気づいたら朝4時に秋田駅に着いたりしてるわけだから。
いやこんなこともあるんだな。
いやそう で結局弘前着いたんですけど、
うん、
これ本当に、新庄駅、俺が絶望した駅、
うん
から、まあ、今朝の弘前駅まで全く同じ道をたどったおじさん一人いたわ。
なんでそんなのわかんの。
いやずっと一緒だったから、同じタイミングで降りて、ね、快活クラブまで歩いて、ああ、じゃあブースでっていうところまで全部一緒だった。
きっと青春ジュラシキップじゃん。
いや絶対そう、それはもう目視した、はいはい、俺も。
青春ジュラシキップ買う人ってみんな同じなんだな。
そうだね、
意地っ張りで
快活クラブで
負けず嫌いで。
いや、これも、俺が、ICL 検査の時に口が開いてたのが悪いんですよ、本当に。ここでマジで運命変わったから。
本当にそうかもな。
口さえ閉じる癖をつけてたら、本当に、うちの家族のせいですいません。
いや、違う。
親の教育が悪い。
遺伝じゃないから。
親がちゃんと口は閉じろって言ってくれてたら、こんなことにはならない。
耳垢が湿ってるとかと一緒じゃないから、口が開いちゃうっていう。
あれはね。
いやそれは辛かったね。
うん、
いや大冒険でしたね。AI 歌謡祭、このコーナーは皆さんからいただいた文章を AI さんに歌ってもらいます。早速歌ってもらいましょう。 AI さんで兜が今朝通ってきたルート。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。今週は魂の一本、
ずずた
来たぜ。
おらおらおらおらおら、これどういう時魂の一本なんですか。
ストイックな時です。
ありがとう、いい言い方だ。
判定基準がストイックな日でした今日、うん、参ります。ラスト、ラジオネームねるねるねるよさん。
ラストって言われてもな。
そこを降りるんかい、こう魂の一本。魂の一本名物でしょ、ラストっていう。
そりゃそうだけど、ラストって言われちゃうとな、うん、
トップ&ラスト、
はい。
企画名、高級食材は外れです、ロシアンルーレット。ちょっとこれ、分かんないとこあったらすぐ言ってください。
はい。
テレビのバラエティでよく見るロシアンルーレット、たくさん並べられたお寿司の中に一貫だけ大量のわさびが入った外れ寿司。見た目では全くわからないお寿司の中から外れのわさび寿司を引いた人のリアクションを見るのがロシアンルーレットの醍醐味ですよね。
ですね。
今回の企画では、普通のお寿司は赤い赤身寿司、外れのわさび寿司のネタは見た目でわかりすぎるほどの高級そうな大トロや中トロ、刺しの入った肉寿司を用意し、被験者に選んでもらいます。
はあ。
被験者はあえて食べるのか、あからさますぎて食べないのか、統計データを出し、今後、はい、何ですか。
ちょっとごめん、置いてかれたわ。
はい、そうね。ですから、被験者はあえて食べるのか、あからさますぎて食べないのかっていうことなんで、まあ、例えば、
はい、
このロシアンルーレットがいろんな見た目のお寿司、
うん、
多分、おかげでした?トンネルズのおかげでしたとか、そんな感じだったんじゃないかな。そういう時に一つだけサシの入った高級な寿司があったら、いや絶対これに入ってるだろうって、
あーはいはい、誘ってるやんけってなるっていう、ね、
そういうことだと思います。
はいはいはい。
なので被験者はそれをあえて食べるのか、あからさますぎて食べないのかの統計データを出し、
うん、あーいろんな人にやってもらって、
はいはい、今後ロシアンルーレットを企画された時、お二人が、僕らが外れを引かない勝ち組になり上がってもらいたいと思います、
うん。ストップ。
はい、
ちょっと置いてかれた。
なんで勝ち組になり上がれるのかっていうところですかね。
ロシアンルーレット企画された時っていうのは、
まあ、僕らが巻き込まれた時、ロシアンルーレット YouTuber に
企画 された時か、あの献上後じゃなくてね、
ロシアン佐藤に、巻き込まれた時。
はいはい、なるほどね。別にロシアンルーレットやるからロシアン佐藤じゃないけど、
そう、あの人はただ大食いするだけですから。
大食いの王からロシアの面積の広さを取ってロシアンだからね。
あ、そうな、
長い。
なんで、褒めようと思ったのに。
あ、褒められそうだから止めたのよ。
なんでそんな伊集院みたいに知識あるのって言おうとしたの。
伊集院みたいに知識あるよ。
いや、伊集院のモノマネの引き出しぶっ壊れてた。
あれ本当に似てると思ってやったのに。
だとしたら文章がクソなのよ、その言葉を覚えたてのモンスターみたいな。
伊集院光の深夜のバカ力。
あ、久しぶりに聞いたな。
デッツデッツ。
そんなライスアップみたいでしたっけ。この後痩せるぞーの時の。
俺が下手だったからそうなっただけで。似てるからね、声はね。
あ、いやらしいですよね。
ラジオの時の方がちょっとドス聞いてるから。
はいはい。
伊集院光の深夜バカ力。
一旦伊集院とロシアン佐藤の二人は置いといてね。
あと
で登場してもらいますけど、だからお二人がハズレを引かない勝ち組になり上がってもらいたいと思います。だから、
うん、
ここは俺も腕の見せ所なんですけど。
はいはい、説明力。
いや、俺も分かってないから。
ああ、そう。
この右脳と左脳のこの見せ所なんですけど。
いいね。だから。俺らがその統計データを出すわけじゃん。こういう時、はい、あからさますぎて避けるのかどうかの統計データを俺らは持っているわけだよね。
はいはい。だからこれは被験者が食べるのか食べないのかっていう統計データなだけであって、この高級な寿司にわさびが入ってるか入ってないかの統計データではないところですよ、ポイントは。
そうではないし、うん、俺らがロシアン佐藤にロシアンルーレットを仕掛けられた時に、このロシアン佐藤がこの統計データを握ってるんなら俺らは裏をかけるけど、
確か
に別にそういうわけではないから、
ああそうかそうか、そうだから、
そう、
お二人がハズレを引かない勝ち組になり上がってもらいたいと思います。先にカッコ読みますね、ちょっと、
はい、
この後カッコ
あるけど、
逆に高級寿司にブラフをかけ目の前で食べ悔しがらせるという形でもか、
かと言われてもな、
謎が深まりました。
まだ追いつけてないからな、ちょっと
ここまではね分かるのよ、
うん、
ぜひ ご考察のほどよろしくお願いしますということで、あ、だ最後の文でご考察って書いてるから、
はいはい、
こう俺らがこうなることも分かってたのかな、ちょっとこのルールを分かりづらくするので考察してくださいって考
察させるってこと。
あ、そう、いやこの人前回のクンクンクイズの人でしょ。
ああ、クンクンクイズの名作のね、
あれが良かっただけにそんななんかメタ的なことはしないと思うんですけど、
はいはい、
なんだから、まあ、要は統計ですよっていうことですね。
まあ、でも統計データを出し、お寿司、わさび、これは最高。
そうですね。うん。確かに。なんか俺らの知らない前提条件があるかもね。
ああ、なるほど。俺らが通ってこなかった有名なアニメがあって、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。かもしれない。だから、うん、でもこう逆転はいいですよね。俺、最初企画名見たときに逆転なのかと思って、安直に。
はい、はい。
その、外れのわさび寿司食べる方が、美味しいだろうっていうことで高級寿司を食べたら負けっていうやつかと思ったけど、
はい、
読むほどに違いました。
なるほど、味がすごいするお便りでした。
そう、まあ、俺らのためを思ったお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
というわけでカブスさん、今週採用ありますでしょうか。
私からはありませんが、高橋さんどうでしょう。
ありません、保留。ちょっとこの企画の進化がまだわからないので。
あ、確かにね。
うん、というわけで以上です。まあ、読むかわからないですけど、もし真意があれば僕らにまたメールを送ってください。
あ、楽しみ。
そう、僕らがすっきりします。
はい、
来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
R、エンディングです。
ふつおた、泊まりかけの病身さん、
はい、
先日ふとテレビをつけたら E テレでビットワールドがやっていました。
あ、懐かしい。
懐かしいなと思いながら見ていたのですが、冷静に考えたら伊藤聖光とバカリズムに大喜利を見せるとんでも番組であることに気づきました。
あ、バカリズムまだ出てんの
ね。伊藤聖光もまだ出てるんだね。知ったわ。
確かに長さで言うとそれが一番だけど、意外なのはバカリズムだな。
確かに。アスミンもう出てないでしょ。だって
アスミンはもう出てないよ。いつの上田晋也の時でしょ。
友人ももう出てないでしょ。
友人も出てない。あの人誰、
城島茂みたいな雰囲気のさ。
はいはいはい、あの地下のね。
あ、そうそう
だ、箱一郎の時代ね。
箱一郎の時代、箱二郎の時代。
あの箱一郎と箱二郎どっちを復活させるかっていう生投票の回ね。
もういいんですよ、そんな話。いいんですよ。
あ、そうですか。泣いてましたよ本当に僕。箱一郎がいいって
珍しい。
あ、違う、箱一郎復活したんだっけ。ちょっと思い出せないですけど、ちょっとどっちにも愛がないのバレましたけど。
だからまあこういうふうに実は、うん、そのめっちゃ大喜利強者である人に大喜利を見せる番組だったということで。
確かにね。
小さな時は何にも思わなかったのですが、今考えたら小学生にやらせるようなことではないなと思いました。
確かに。
お二人も小さい時は何とも思わなかったけど今考えたらあれやばいなみたいなことありますか。
いやー、確かにビットワールドやばいね。金曜日だけが、月から僕はビットランド、じゃあ天才テレビくんか。
うん。
で金曜日だけ天才ビットワールドっていうね。
ね、あれおもろいね。
伊藤聖光のやつで、確かに普通に伊藤聖光が視聴者からのお便りを読んでこれいいねとかやってたからね。
確かに。普通にだってタモリクラブだもんな、マジで。
いや、そうそう、伊藤聖光もすごいよね。その本来尖ってる人だけど、
うん、
ちゃんとやってたもんね。
いや、確かに伊藤聖光、
子供なりの目線をちゃんと理解して、
うん、
それをバカリズムもやってるってすごい。
伊藤聖光は日本で最初にラップしたからな。
すご、本当
本当。あ、まあラップの定義がありますけど、よし行くぞという説もありますけど、
は
あ、
はあ、
もっと現代的で詩的な感じにしたのは伊藤聖光だと言われてます
、ね。ああ、なるほどね。いや、見たいな、うん、その二人のラップバトル。今考えたらあれやばい。
普通に毎朝ラジオ体操やるのとかやばいけどな。
なんて？
ない、恥ずかしいじゃん。俺人前で体操とかしたくないのよ。
あ、そう。
うん。
確かに俺が窓際で朝ラジオ体操してたら、カウトなんかちょっと恥ずかしそうにやってたね。一緒にやろうって言ったら、うん、もちろん。やばいね。
今もちろん恥ずかしい。
ああ、そうか。退化してるんだな、カブトは。
いや、退化というか、当時だって恥ずかしかったけど、その、同調圧力でついやってしまっていた。
ああ、はあ、はあ、やばさに気づいたっていうことか。
うん。
なるほどね。僕、まあ、俺で言ったら、もう、小学校に通ってたこと自体がもうって思うな。
ちょっ と大丈夫かな、ポッドキャストだから言えるラインかな。
いや全然そんなことない。その、
あ、そう、
毎日あんな大人数のさ、うん、ひな壇に座らされてさ、
ひな壇って
もうなんか毎回会話が巻き起こるわけじゃん。この子が中心の時間、はい、この子が中心の時間、うん、今マジで会社とかに属してない身からするとさ、
うん、
やばって、その昔のまだメンタルが安定してない時期にね。
いやいや、そうだね、成熟前に。
そうそうそう、結構思うよ、小学校というもの自体がすごいと。
セミナーとかもさ、ワークショップ形式で行われますって書いてたら絶対行かないもんね。
いやそうそうそうそう、
けど
今更学校みたいなっていう、
毎回そうだもんな、ワークショップ毎回みたいなことだから。
うん、強いですよあなたたちは、小学生の聞いてるあなた。
素晴らしい、
素晴らしい、
いっぱい聞いてるでしょ。メインターゲットそ、小学生だから、
うん、ショックだな、さすがに。
ショックではないんじゃない、
ビットワールドかい。うちは
うちはビットワールドだから、ちゃんとやってる、フルパワーで伊藤聖光のように。
ありがとうございます、
ありがとうございました。ふとた、さあ、あっと山形さん。
山形だ。
本当だ、山形までは良かったんだよな。鶏そば食べてウッキウキだったもん。俺ほんと山形までウッキウキだった。その珍しく、
はいはい、
お土産屋さんとかでさ、そのパインサワー、あの缶のね、やつ買って、食う火曜日からお酒を飲んで歩いちゃうよとかやってたのに。
こんなことに、あ、パインサワーでね。
あ、そうそう、パインサワーをグビッと飲んでから、はいはい、その道路歩き出してほら酔いでねってやってたのに。
でもなんか今思えばご飯食ったことも悔やまれるんだね。
いやいやいやいや、
え
いやいやいや、
伊集院さん、
セミみたいに
置いといた伊集院さん。
あの、それしかなかった、もう待ち90分しかないっていう状態でした。
あ、
だから
そうか、
そこに悔いはない。
そうか、ま、そうかそうか、
うん、
口開いてても間に合わなかったんじゃないの、もしかして。
いや、わかんない、どこで。でも電車ってな、意外と平気で遅れるもんね、あれ10分ぐらいだったら。
あーはーはー、
運命変わりがち。
全力尽くしたらどうなったかね。
いや、そう、さあ、あと山形さんからの内容で、あばらや公開収録めっちゃ楽しみです。仙台は何時から何時まででしたっけ。
おい、うちは、総合は受付窓口じゃねえんだぞ。
うん、
調べたらわかるだろ。
けど
けど
特別に、
けど
今日だけは特別に
調べますよ。俺が今からさあ山形が調べるはずだったものを調べますよ、自分で。
確かに、パケットをね、身代わりに。
E-Beans。E-Beans は毎日告知してくれてる。
あれね、申し訳ないよね。
いや、でもあってよ、この前、そう E-Beans の広報担当の人に。
はいはいはい。
いや、もう少しでも力になりたくて。
いや、ほんと嬉しい。し、力になってるし。ありがたい。
嬉しいけど、さすがに散ってる。拡散力が。
確かにね。
いいね、いいねも押さないですけど。
あ、俺、あれ見たよ。会場見に行ったわ。その仙台行った時。
はいはいはい。お互い別日でじゃあ見に行った
んです。うん。すごいいい場所だった。皆さんも安心して来ていただいていいです。
うん、そうですよ。まあ、たとえパンクすることになったら、それはそれで嬉しいしね。
はい。
パンクさせに来てほしい。オープンは12時で、
はい。
で、そっから、まあ、スタートは13時なんで、それまで物販買えるようにしますんで、ゆっくりね。
はい。
そっから1時間半、14時半まで。
うん、
で、まあ、後交流がちょっとあるって感じです。そこの物販には僕らも立つっていう。
立ちます。で、なんか音楽のタイミングがあったり、あ、もやさんにゲストで出ていただいたりなどもします。
もやさんって言った今。
もやさん。
あ、よかった。
俺の絵が嫌
な。いつの間に偽物にグレードダウンしたかと思った。知らぬ間に。
いえいえ。
ちなみに、東京は10月19日、仙台は9月14日。
はい。
これ言う？東京のやつの話。
ああ、いいな。まあ、あれで、ちなみにあの後、ちゃんとチケット取られましたよ。
うん、あ、そうなんか。はい、皆さん、
チケット誰かが取ってた。
東京のチケット、売り切れたとは言ってますけど、ね、何回か前に、キャンセルするならちゃんとしてくれた方が嬉しいっていう話を。
そう、ほんとそう。あの仕組み上。
しまして、ちゃんとキャンセルが出たんですよ、お昼の部で。
うん。
で、俺それを今告知しようとしたんですけど、誰かが買ってくれた。
はい、2日後ぐらいにはもう誰か気づいて買ってました。で、また満席状態。
はい、教えてあげました。山形から来てくれるのも嬉しいですね。
山形ね、電車。山形仙台はね、バスの方がいいんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、バスの方が安く早い。
へえ、福島もそうじゃない。あ、まあ、早いはないかなかなか。
うん、なんか10分ぐらい早いし、150円ぐらい安かったな。はい、
あ、鈍行ね。
あ、もちろんもちろん。
まあでも鈍行だとしても珍しいか、そのタイヤが勝つって。
そうそうそう。し、やっぱ早いんだよな、その仙山線なんだけど。
はあはあ
まあ、仙台の人しか分かんないか、まあ、山を越えるから仙台山線と書いて仙山線なんですけど、
はいはい、
山走ってる時の疾走感結構脱線するぐらい速かったけど、それでもバスの方が速いらしい
あへえ、ああそう、速い疾走感ね、
うん、
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れにめる
丸のことをメレと呼んでいる。じゃあ、〇〇〇はメレメレメレ、まるまるまるっていうのもメレメレメレになっちゃうね。それでもいいの？いい人手を挙げてください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 メレ、10じゃなくて1メレって言うんだったよ。はい、お返しします
素晴らしい落語でした。アバラ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストご都合出して、ね、そちらから没入お願いします。さらに X でハッシュタグアバラ屋で感想をお待ちしております。さらに先ほど告知しました公開収録、ぜひお越しください。さらにさらに、9月7日8日に常善寺ストリートジャズフェスティバルというのがあるんですけども、私意外と初めてですね、アバラ屋で言うのが。前回その実は更新タイミングと告知タイミングが被ったんですけど、見事に。だけど収録時にはそこで告知していいことが確定してなかったんですよね。あれ、もしもーし、やっぱりカブトさんがいない。もしもーし、こんなにいい話してるのに僕一人です、今。辛い辛い辛いですね。これ何の曲かわかんないですけど、ちょっと繋いでます、架空の歌を歌って。カブトさん、ポシポーシ、お、こちらのインターネットがなんか切れましたですって。まあ、このね、この吉報は兜のね、反応もありで言いたいのでね、ちょっと待ちますけどもね。OK です、OK です。まあね、僕も生放送やってますから、つなぐということを覚えましたんでね、ここで諦め、
はい、もしもし
諦めない。あ、来ました、かぶさんが。はい、つないでおりました、高橋がずっと。
あ、本当、あ、じゃあ何、これこのまま編集なしでいける？
いけます、いけます。
ああ、ありがたい。じゃあ、後で聞かせてもらいます。すいませんね、私の回線がちょっと。切れてしまいました。
そう、私の回線っていうとね、ちょっとあの回線丼屋さんすぎるんですけども
そうかな、
つなぎが長すぎてフォーム崩しちゃってるんです
そうか、キャ回線寄りになっちゃったか、
はい、そう、まあ、この話はね、カブ族にもいてほしかったんで、9月7日8日に常善寺ストリートジャズフェスティバルというのがあるんですけども、常善寺ジャズ、常善寺ストリートジャズフェスティバル広報大使になりました。
すごい、
ありがとうございます。いや、
初大使だ。
初大使ですし、いや、その、常善寺ストリートジャズフェスティバルってすごいんですよ。すごい祭りなの。
なんで？
なんだけど、もう、動員数もすごいしね。もう街中でやるわけだから、ステージも30以上あって。うん、なんだけど、仙台三大祭りには入ってないんですよ。
はいはい。七夕とか？
そう、七夕とか、ページェントとかね。
はいはい。聞いたことある、それ。
すごいっていう言い方がむずいなと思って、すごいお祭りって言いたいのに、
うん、
で調べたらなんか、ね、今年になんか市がやってるビジネスがあって、はい、でなんかどっかの会社たちが、仙台五大祭りを盛り上げますっていう、そのそれが市から発表されてて、その中には入ってたんで、
あ、新たに定義された。
そう、あの今年から仙台五大祭りに定義されて、ありがてえってなってました。
ビジネスだな。
そうそうそう。まあ実際そんぐらいなのに、何大って言われてないのがおかしかったぐらいなんですけど、うんうん、だから今まではそういう広報大使とかいなかったんですけど、今年から初めて私がなったということで、あの大使の萌えさんもこれはすごいって言ってました。
ああ、大使だ。すべての大使の大使ぐらい大使やってるからな。
これ欲しいって言ってましたね。妖怪かと思った。
大使妖怪？
そうそう。これ、何個か分だよって。
いやいや、そんなブルーアイズホワイトドラゴン召喚するときみたいな。
ということで、当日はですね、まあ、どっちの日かちょっとまだ決めてないんですけども、常善寺ジャス、常善寺ジャズフェス RTA と題しまして、タイマーをね、ぶら下げて、RTA 挑戦します。ぜひ見つけたら、NPC の皆さんは声かけてください。
NPC?
お願いします。
お願いします。
グッズも出てるんで、ぜひね、お願いします。
うん。
このグッズをつけてさ、
はい。
ラジオの生放送出たんだけど、いつも青スーツ着てるから、ワイシャツを着ないで、シャツにジャケットの形、
はいはい。
が、 なんかめっちゃ評判良くて、
へー、
このいつものネクタイスタイルより、
うん、
このジャズフェスのおかげでなんか新しい漫才衣装みたいな形見つけました。
確かにいますよね、 T シャツにジャケットスタイル
ね、いるいる、その昔の千鳥大吾状態、まあ今もか漫才の時は、うん、お願いします。
お願いします。
なんか疲れてる？
いや全然、インターネット切れちゃったと思って。
ああ、そのそうね、カブトは泣いちゃいますからね、うん、そういう時、ということで来週から本当に連続でありますね。ジャズフェスの次の週が公開収録なんですね。
そうなの。
なんでこんなことしてるんだ。
ああ、気づくとな、そうなっちゃうんだよな。
そうそう。で10月、
はい、
あのこれまた僕がたまにやってるその不確定出演情報っていうのを YouTube のメンバーシップで出してるんですけど。
すぐ言うからな。
そう。10月12日にも仙台で何かある予定です。かっこ不確定。
なるほど。
はい。で、その次の週に公開収録なんで、たまたま重なってるんですよね。
うん。
うん。というわけで、よかったらぜひ。
はい。
何かは言えないですけど、まだ。
じゃあ、まだ言わないでいいけどな。
でも、やっぱりこの、なんだろう、地方イベントあるあるなんかわかんないけどさ。
はい。
遠方から人が来る可能性を考えてないというか、うん、
ああ確かに、ああだからまあ直前告知でいいと思いきや、それを考えると早ければ早い方がいいよなってことね。
そうそう、僕はできたら2ヶ月前には言いたいんです、うん、そりゃ当然ね。で、
はい、
次に1ヶ月半前、
はいはい、
これ1ヶ月前だと休みできるから、
うん、
で最低1ヶ月前なんですけど、ジャズフェスはそもそも決まったのも急だったんで、
はい、
なるべく前倒してもらって、あれがベストで、まあ、すごく頑張ってもらったんですけど、だからこっちがいつ出るかね、まもなく1ヶ月前、あそんなことないか、まだあるか、
まだまあ 1.5 ヶ月ラインですけど、
はい、だから大粒か小粒かね、まだちょっと言えないんですけど、
そうだよね、もしそれがなんかね、その試食販売をしますだったら皆さんも来ないでしょうし、
何販売？
試食販売？そのウィンナーの試食を皆様に振る舞います。だったらみんなもさすがに来ない
だろうし。なんで受けたの俺それ。
めっちゃもらえるからだろ。
あーなるほどね、確かに、うん、そのみんな来なくていいよ、俺が勝手に受けただけだからっていうね。こんなん言えないけど、 その何かの案件を貸して言えない
まあね、うちのウィンナーが広告されると思いきやってなっちゃうからね
まあだから常禅寺ジャズフェスを大粒とするならば、
はい、
あー中粒ぐらいですかね。
はいはいはい、
お願いします。